シネマアーキテクチャです。皆さんこんにちは。五十嵐健の佐久間です。今回の特集は、前回のアニメ特集に続いて、漫画の中の都市や建築について考えてみたいと思います。まあ、そもそもメディアミックスが進んだおかげで、原作が漫画で映画化、まあ、またはラノベが映画化したり、まあ逆に映画から漫画化したりっていって、いうことがまあ日常茶飯事になっていて、その境界がとても曖昧なので、今回もまあそこは各々空気を読んで発言していただければと思います。前回は、大友克洋さんが文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で、まあ優秀賞というか大賞を受賞したことで、いわゆる大友さんにフューチャーしましたが、まあ今回はそれと、メディア芸術祭の漫画部門の方で大賞を受賞したフランソワ・シュイッテン、日本ではフランスはスクイテンかなって言われている、バンドデシネの闇の国々、一応今日手元にあるので、まあ、そちらの方の、漫画を一応補助線としたいと思います。まあ、その緻密なドローイングの世界観と、まあ、その都市などについては、なんかその大友さんとそのフランスはシュイテンの方の漫画はまあ結構共通点があるんじゃないかなっていうふうにも考えているので、まあ一応補助線として引いておこうと思います。フランソワ・シュイッテンについてまあ簡単に紹介しておくと、まあフランソワ・シュイッテンっていわゆるベルギーの漫画家で、いわゆるメビウスとかそういったものと並んでバンドデシネの代表格の一人と言われています。そうですね、あの秋葉原を分析対象にして首都の誕生っていうまあ著作を書いてその森川海一郎さんが、まあ、その中で紹介したりしていて、まあ、いわゆる建築の方からでも、その、緻密な描写っていうか、建築の描写に、まあ、定評があったんですが、まあ、これまで翻訳されたものがなくて、見ても、英語版しかなかったんですね。まあ、それが、いわゆる闇の国々っていうふうにして、それぞれのなんか、その、出てくる都市とかを、逆になんか、編纂して、翻訳されて、日本で発売されたものが、今回、メディア芸術祭の方で大賞受賞したっていう風になっています。その中ではなんか本当にブリューゲルの描くそのバベルの塔とか、まあ、ピラネージュの描く牢獄とかそういったものがそのまま漫画になっていたり、その架空の都市群の中でそれぞれ自立した物語が本当に展開していて、その都市が物語になっているようなそんな漫画になっています。そうですね。まあ、大友克洋さんについて言えば、その、アキラが発表された当時、その漫画ですけど、1980年か82年、先にドームかな。まあ、その当時は、なんかその圧倒的なパワースと緻密な絵によって、なんか多くの人が衝撃を受けたっていうふうに言われていて、まあ、アキラショックとか言われてるみたいですけど、まあ、そのアキラの原点にあるっていうのは、多分その、前回にちょっと話にも出たその団地ですかを、その高層団地群で起こるそのドームっていう作品だと思っています。まあ、それはなんか超能力対決によって、なんかその団地群が、もう本当大破壊に巻き込まれて、本当にそれがスペクタクルになっているっていう作品で、なんかその、まあアニメもそうなんですけど、やっぱり漫画でもその破壊のスペクタクルっていうようなものが逆に建物とか都市の魅力になっているっていう感じですね。で、まあ、五十嵐先生の言葉を借りると、まあその緻密な描写とその破壊こそが、なんていうんですかね、大友節って言われてるのかな。いわゆるなんか、ある秩序を失った時に全てが徹底して破壊されていくっていうような、そういったものだと思います。で、まあ、建築との絡みで言うと、そのアキラの舞台にあるネオ東京っていうのは、本当に丹下さんがやっていた東京計画1960とか、それと、あれなんだ、東京オリンピックの頃の代々木体育館とか、なんかそういったものが、それに似た建物がランドマークになって存在していて、まあいろいろ建物としても興味深いものが登場しています。で、最近は、 最近の話ですけど、漫画も増えに増えて、まあいろいろな見方ができるんじゃないかっていうふうに思っていますので、一応ここでマイクを回すので、まあこの、なんていうんですかな、大友さんとフランソワ出展作品、まあそれ以外でも、その漫画に投入する都市や建物とか印象に残っているものがあれば、おのおの語っていただければと思います。まあ特にない場合は、その今日持ってきている闇の国々とその原画集、今日そらさんに持ってきてもらってますけど、それとか一応手元にあるドームとか、なんかそういったものをパラパラめくりながら、その感想なりなんかそういったものを語ってほしいと思います。じゃあ、
そうですね、まあ漫画の中の都市、好きなこう建築、漫画となるとちょっとパッと出てくるものが、まあ、前回言ったニコラ・ド・クレシーっていうフランスの漫画家の描く、
そのバンドです
ね、そうですね、バンドですね、ですね、なんか割とタッチは五十嵐大輔みたいなラフのな描き方が多いんですけど、まあ、それで結構それでいて緻密で、まあ、好きな、そうですね、なんか二瓶勉なんかも結構好きですし、そうですね、まあバイオメンが、まあ、まだちゃんと見てない、ちゃんと読んでないんであんまり何とも言えないんですけど、二瓶勉とか、あとは建築じゃないんですけど、すごくこうデザイン的に好きなのが、主にメカなんですけど、長野守で、なんかこう、メカっていうか、なんていうか、人形とも言えないんですけど、やっぱりすごい独特なフォルムのものを作るんですよね、なんか。で、建築も時々登場するんですけど、なんというかもう、ハイパーゴシックっていうか、ハイパーバロックというか、結構、あれなんですよね、こう、派手というか、なんとも形容しがたいんですが、ここから、そうですね、どう話を持っていこうか。闇の、いやもうなんか私ベルギーに留学してて、シュイッテもちゃんと見てなくて、今すごいなんか、嫌な気持ちになったんですけど、結構、割と、ここちゃんと、こうしっかり書く感じですよね、なんか。何を言ったらいいのか分かんなくなってきちゃった、なんか。はい、ちょっと佐久間さんに戻します。
戻されてる。
朱一点はなんかもともと建築自体は本人は学んでないんですが、多分確か父親が建築家で、それなりに建築に関するなんか素養もあって、本当になんかそうだな、日常に近い都市っていうか、実際にありそうでなかった都市とか、そういったものも登場するし、なんか中に有名建築家が登場したり、そういったものが結構面白いっていうんですかね、なんか面白くはないのかわかんないけど、その都市とか建物のその描き方っていうのは本当に緻密で、その大友さんのいわゆる団地とかと並んで、なんですかね、実際にないものをあそこまでなんか緻密に描くっていうのはなかなかないんじゃないかなっていう、他に類を見ないようなあれなので、今まではちょっと英語版で1冊2冊見てただけなんですけど、今回初めてこう日本版になって、実際に話もちょっと読めるようになって、そのなんていうんですか、世界観っていうか、それこそ架空、すべて架空の都市なんですけど、それで、いわゆる都市ガイドができてしまうぐらいの、なんか、想像力の凄さっていうのを、ちょっと、僕もなんか見て、ショックを受けたっていう、あれですね。あ、回せます。
今、手元に、バンドデシネット建築の、展覧会が、おととし、ヨーロッパであったんですけど、それを見ながらふとこう思ったのが、結構ヨーロッパの作家って、まあ、ヨーロッパってこうくくるのはどうかと思うんですけど、 なんか、まあ、背景もちゃんとこう漫画の一部としてデザインしてたりするんですよね。まあ、この視点も結構書き込むし、まあ、洗いながらもニコラ・ド・クレシーもそれなりにこうキャラクターと同化してたり、こう、まあ、エルジェとかはすごくデフォルメがうまいなとは、まあ、うまいとかってもううまいなんてもんじゃないんですけど、なんかそれに対して日本の漫画ってそういうさっき挙げたような作家を除くと割と背景はアシスタント任せなこと多いじゃないですか。なんかそうするとやっぱりこう味気ない感じというか、なんかまあ特にこう少女漫画とかだと、まあ、作家本人が描けないとかっていうこともあったり、まあ、それは少年も少女も問わず、だからなんかこう私すごいなんだっけ、ジャンプめくってるとナルトっぽい背景描ける人募集中って書いてあったんですよ。アシスタント募集中みたいな感じで、ナルトっぽい背景ってなんだよって思ってなんかもうそういうこうテンプレート化しちゃうっていうのがなんかすごいもったいないなって思って、やっぱりまあ漫画ってキャラクター中心だしそういうものが受けるっていうのがあるとは思うんですけど、なんかみんなもっとこうそれは書くのに苦労するから多分みんな敬遠してるんだろうけど、なんかもっと建築書こうよって思いますねなんか、うん、あとはドロヘドロの作家とかは結構全体的に書きますよね。なんかはい、ちょっとなんか何言ってるか分かんないですけど、
はい、ちょっと今言った話を受けて、森川さんがその使徒の誕生の中で本当的確なことを述べてるんだけど、日本の漫画ではキャラクターの魅力が引き立っていることをキャラ立ちしているというが、ヨーロッパの漫画は年立ちしているって書いてあるんですねで確かに今の日本の漫画とかアニメってやっぱキャラクター中心なんで、今言ったみたいにナルトとかやっぱそういったのなんていうんですか、キャラクターの方に重心を置いているから、やっぱ背景がなんかこうちょっと違う風になっていて、だからそれが多分決定的になんかその日本のアニメじゃなくて漫画と海外のあれって多分違うんだろうなと思います。まあ、あと大友さんは一人で全部書いてたんだよね、アキラって。
そうです、
あれが本当にすごいなと思って、全部一人で、
多分 2,3 人とかしかいなかった
って言ってたよね。だからあの絵を一人で描き上げるってすごいなと思って、やっぱその今ソラさんが言ったようなそのアシスタント募集とかナルト募集とか、まあ別に批判してるわけじゃないんだけど、やっぱりなんかその作り方とかその建築に対するその書き方っていうのが多分ちょっと違うのかなっていうふうに思いますね。
逆に伊賀市大輔だとその背景の方が自分書くのが好きだから、アシスタントに人を書いてもらうぐらいのそんな
多分コメントあったと思うんですよ。だからな、伊賀市大輔さんの背景ってなんていうの、もう感覚で背景が伝わってくるっていう、その雨が前方から雨がこう体にこう叩きつけるようなシーンだと、本当に雨でこういう要は皮膚感覚を感じてんだろうなっていうのをきちんと雨の表現として書いてるとか、背景の中にもただ単にこう見える背景じゃなくて、その背景から感じ取れる五十嵐大輔の背景を描いてるっていう、逆に言ったらなんかキャラ立ちじゃなくて背景立ちしてるのが多分五十嵐大輔かなって。
なんかキャラクターと同じ立ちで背景が描かれてると安心しますよね。
まあ、確かにそう。
なんかちゃんとこう背景も背景でこうデフォルメされてるっていうか、まあ、それ逆にまあそういう背景だけ描くアシスタントでなんかすごいなって思いますけどね。なんかこうそれってなんかこうパース屋じゃないですけど、なんかすごい技術職だなって。
ただやっぱりその、うん、さっき言ったジャンプのアシスタント募集っていうのは、その今言ったように背景とキャラがちゃんと雰囲気が合ってるのが大事っていうのがやっぱ最前提で 最低限の前提としてあるもので、で特にそのジャンプで言えばその師弟関係っていうのが強くて、ジャンプ漫画の作家っていうのは割とまあアシスタントを修行してそこからまあデビューするっていう形が多いと思うんで、でそれでその師匠のあのタッチを色濃く受け継いだりとかっていうする関係がよく見られると思うので、まあ、例えばその、まあちょっと分かりづらいかもしれないですけど、荒木裕彦のところでアシスタントしていた していた人が、ヌラルヒョンの孫っていう漫画描いてた人なんですけど、
わかりやすいんじゃない？
あ、
遊戯王の作者
の、なんの、
あ、もう
名前は忘れたけど、遊戯王の
作者もジョジョ、
もうジョジョ、
あ、そうですっけ、
ペガセスとかジョジョっぽい。
まあそういった多分特にジャンプで言えばだと思うんですけど、その師弟関係の影響がで、その背景とかそういったペンタッチに出てくると思うんで、でもやっぱりそのそういった意味ではまあアシスタント募集でナルトっぽい背景描ける人っていうのはやっぱまあ当然の欲求というか必要条件なのかなっていう気はしますね。
ちょっとソラさんの方で話が膨らんだんですけど、また話を戻して、いわゆるそのそれぞれ語ってもらう形にまた戻しますので、マイクまた回します。じゃあ吉川さんお願いします。
まあ日本の漫画と海外の比較がさっきちょっと出たので、それについて話すと、まあ。日本の漫画に書かれている特に建築であったり、まあ全体的に言えるんですけど、やっぱりきめ細かいっていうか描写がすごいんですよね、そこが。やっぱりそれが飛び抜けてて、アメリカのコミックとかを見ていただければ、比較すればもう一目瞭然で、やっぱりあっちの人は、まあめんどくさいのかな、ある意味。こっちから見たらめんどくさいのかなって思うし、あっちから見たら日本は砂利すぎだっていうぐらいの、まあそういう感じになると思うんですけれども、あと前回、まあよく出たこうアニメとか日本のこうアニメとかで出てくるその都市はやっぱり破壊に使われるっていう話があったんですけれども、やっぱり海外のものは基本的に建物は潰れないです。潰れないものとしてしっかりやっぱ強いものとしてあって、壊れるものとしてやっぱり窓とかドアとかそういうのを突き破ったりとかそういうのはあるんですけど、建物そのものをこっぱみじんにするとかそういうのはほとんどないですね。やっぱ最近の映画でようやくそういったもの、トランスフォーマー含めてやっぱり建物とかが丸々破壊されたりとか、そういう都市の破壊っていうのが出てくるようになったので、それはまあ少なからず日本のそういったこう漫画とかアニメの影響があるのかなっていうふうには感じ取られますし、あと建物とかはやっぱり有機的な形態のものも結構日本と比べれば海外とかアメリカのものは多いかなっていうふうに思います。丸っぽいこうなんか変なキノコみたいな建物だったりよくちょっと見にするかと思うんですけれども、丸のものものだったり、その忠実にそれぞれの、モダニズムだったらモダニズムの建築だったら様式をしっかりと、少ない線の数で描く一方で、ファンタジーとかそういったものになると急にこう有機的な形態になっていったりするっていう、そういう傾向は見られるかと思います。
吉川さんはアメリカで結構生活してたと思うんですけど、多分今言ったことって多分アメリカって多分アメコミでいわゆるヒーローものが多いから建物があまり破壊されないってことなんですかね。そういったことも起因してるのかなってちょっと考えたりもしたんですけど、それとなんかやっぱりアメリカの方のやつっていうと、その、まあ、日本と同じようにそのキャラクターっていうんですかね、本当ヒーローに焦点当たっているので、まあ、都市ってなんか、まあ、さっきめんどくさいって言ってたんですけど本当既存の都市をそのまま使ってやったりするっていう、多分そういう文化があるのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ一方でなんかその例えばバットマンの方で、ね、DC コミックなんかだとゴッサムシティってありますよねあれなんか最初漫画から登場してきたわけですよね。であれが本当にいわゆる認知度が上がって本当に実際あるような都市として認知されるっていうような、ああいうなんていうんですかね、都市のあり方っていうか、ないはずの都市があるっていうか、実際なんかもうニューヨークとかシカゴとか、なんかそういったもう見るからにそれなのに、ゴッサムシティはゴッサムシティって自立してなんか認知されているっていう、そういうなんか特殊な例ってアメリカっていうかアメコミの世界だからなのかなとか思ったり、なんか そのゴッサムシティ以外にもってそういうのってなんかあるんですか。
いやないと思いますねあれは本当に特殊な例だと思います。
やっぱそうですか。
はい、やっぱ普通は それっぽいものは実はもうそれだっていうふうに、ニューヨークならニューヨークだって言っちゃうし、ロスならロスだで描写するし、そこをあえてこう架空の都市にするっていうところはやっぱりちょっと独自のやり手法だと思います。
逆に今聞いてすごい気になったのが、その例えばゴッサムシティがそのバットマンが映画化して、でシカゴだったりニューヨーク使われたじゃないですか。で日本の場合だとアニメだと、例えばジブリだったら特にそれが顕著に現れる、あの顕著に現れると思うんですけど、アニメの舞台とかアニメの世界観っていうのを、その去年のアリエ、おととしでしたっけ、アリエッティの羽田さんのアリエッティの、もう本当にその世界観をジオラマではなくても実寸大で作っちゃうっていう、そういった事例って日本はかなり特殊界なんですかね。世界でのそういうアニメだったりアニメの世界観を実は1分の1のスケールでこう作っちゃうってあるんですかね。
基本的にアメリカの場合はしっかりこうアニメの世界と現実世界っていうのをしこう分けてるっていうか、やっぱ一歩引いた形で関わってる部分があって、逆に そことのリンクを求めてるのがなんか日本かなっていう風に感じる。だから作らなくていいものを作っちゃってるっていうか、
でそう見えちゃう。
そうそうそう、逆に映画だとそこはなくて、やっぱりハリーポッターとかのもセットとかやっぱりディズニーランドの影響もあって作っちゃうんですよね、
うん、あ、なるほど。
でも日本のアニメってさっきの都市から離れるっていう話あったじゃないですか。で都市、要は都市全体を描かない代わりに、要は例えば家一軒とか、その自分たち あの近くの、いわゆる住空域をもう事細かにも緻密に、そんなとこ描くのかよぐらいの緻密さで描いたり、そのスポットを当てたり、その場面場面の切り替えのところにそういった都市の、なんだろう、普段見てないところをパッと切り取ったような視点で描かれたり、あとなんかよく見てる3月のライオンっていうその漫画だと、その駄菓子屋のお店でそのお世話になってるんですけど、そのお店 その描写っていうのがかなり細かいんですよ。どこ の駄菓子屋な、
確かに、ね、
あ、和菓子屋か、和菓子屋を舞台にしてるかわからないんですけど、そこの描写はかなり細かくて、そういった都市的 なんか壮大なその舞台の中で細かいことっていうのがだんだんなくなってると思うんですけど、そういう近視的にはかなり近い、自分の身体感覚としてかなり近いところの細かいディテール、確かに五十嵐大輔もそうなんですけど、を描くのは多分日本人がかなり今特出しているところかなと思って、でそれがさっき言ったジブリのそういった世界観を日本人が体験したいって思っちゃう、そういう自分の位置が作られちゃう、なんか動機にもなってるのかなってちょっと思ったんです。
緻密に描いてるがゆえにあるんじゃないかと思ってしまってるか、
その世界観を実際自分でも体験してみたい
なっていう、そこまで
衝動が生まれるのは、多分そういったアニメの漫画の緻密さっていうのも少なからず影響してるんじゃないかなって。
まあ確かにそうですね。
あっぱれ。
じゃあ次荒木。
そうですね、あ、僕の話で言えばちょっと流れぶった切るような感じで、すごい僕の知ってる限りの話をさせていただくんですけども、まあ、漫画の中の建築ってことで、まあ、僕が好きなのが、まあ、宇宙物の漫画で、まあ、結構いろいろな宇宙を題材舞台にした漫画があると思うんですけども、その中で、まあ、例えば、まあ、最近すごい僕が自分で最近知った話も漫画なんで、もうだいぶ前のものなんですけど、土星マンションっていう、もうこれも多分確か文化庁メディア芸術祭の何年か前ので賞をいただいてた漫画だと思うんですけども、土星マンションっていう、まあ、遥か未来のその、地球から逃れた静止軌道上に、リング状の巨大なコロニーを作られた舞台世界で、そこで生活する人たちの物語なんですけども、そういった、まあ、そのやっぱ宇宙ってことで、その宇宙に進出した人たちの生活を描いたもので、地球が神聖視されている世界で、そこでその全てが、まあ、言ってしまえば全てそのリングシステム、そのコロニーの中で完結する生活で、その巨大な一つの巨大な建物の中で生活しているんですけども、 そこでさらに、まあ、上層中層下層っていう、まあ
富とかでその富裕層とか貧困層とかで分かれているっていう世界背景なんですけども、そういったものがそのすごい、まあ、漫画の中の建築ってことでやっぱりその未来的なものとして印象的だったかなと思います。あと、まあ、他にも宇宙の舞台の漫画では、例えばムーンライトマイルとかでは、まあ、だいぶその月月面基地を建てられるようになった世界の物語で、もう月面には何十万人都市っていう大規模な人口の都市ができていたりとかで、そのすごい未来的なものを感じるんですけども、つい最近のニュースとかでよく、3D プリンターで月面に基地を作るっていう話題があったと思うんですけども、それが、確かノーマン・フォスターのフォスター&パートナーズが、欧州宇宙連合 ESA と合同で計画しているっていう話があって、でそれがまたつい今現在もう連載中の宇宙兄弟っていう漫画で実際に 3D プリンターを使って月面で、まあ、部品を作ろうっていう話が出ていたりと、すごいタイムリーな話題だと思うんですけども、そういったものでやっぱりだいぶその未来的に思われていたものもその現実に近づいてきたのかなということで、その宇宙、まあ、まだまだ人が宇宙で生活するようになれるにはいろいろ厳しいハードルとかがあると思うんですけども、それでもやっぱり空想漫画作り話の中でのその世界にやっぱり少しずつ近づいている感じはあるのかなと、そんな印象を抱いています。
ありがとうございます。